こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストは浜崎さんです。
こんにちは。
はじめまして。浜崎さんが来た。ほとんど本当に初めましてに近い状態ですよね。
完全にそうですね。多分存じ上げなかったです。申し訳ない。
いやいや全然、事前のミーティングで初めて本当に会ったっていう感じですよね。
うん、もう全く、うん、なでも共通の知人は多いみたいなイメージはあるんですけどね。
そうですね、多分そうだと思います。でも会ったことはもちろんなくて、でなんか浜崎さんのツイッターアカウントを見て、うん、どうやらバックグラウンドレディオ聞いてくれてるっぽい気配がすると思って出演してもらえませんかみたいな。
いや光栄です。めちゃくちゃ聞いてたんですよ。個人的に結構人の人生の話聞くのは楽しい時あるじゃないですか。ただ、うんうん、まあちょっとなんだろう、うん、言い方難しいけどミイラ取りがミイラになったというか、全然自分が聞かれるつもりがなく聞いてたので、ちょっとうっかりしてましたね。誘っていただいてありがとうございます。
そうだから、なんか出演どうすかみたいでいきなり突撃してなんかDM でびっくりはてなみたいのが返ってきて、
そうそう、どうしよう、なんて返そうか分かんないけど見たっていう通知だけ送ろうと思ってびっくりはてなびっくりはてなって送りましたね。
そうなんですよ。なんかきっと今のタイミングだったらもしやワンチャン出てもらえるかもみたいな感じ。
今のタイミングってどういうことですか？
聞いてくれてるっぽいなっていう気配を感じた瞬間に行くっていう、う
ん、あだからか。そう、ポッドキャストは個人的にちゃんと聞いて感想を持ったらツイートしようってちょっとポリシーがあって、自分も何個かポッドキャストを走らせたりしてるんですけど、感想フィードバックって結構もらえないんですよね、思ってるより。
そうですよね。
再生数はそれなりにいってる割にはフィードバックもらえないのが寂しいので、僕も人の分に何か言及するのはしようかなってちょっと積極的にやっているタイミングだったので、うんうんうん、それがルミエさんの司会に入ってよかったです、
はい。まあ、と言っても私も浜崎さんについてはビールを作ってるエレカタリスナーの人っていう
エレカタリスナ
あ、そうでもないですか。
いや昔聞いてましたね。最近はあんまりな。
まあTBS ラジオの深夜ラジオでやってるエレキコミックと、うん、ラーメンズ片桐さんのラジオ番組ですけど、うん、やっぱりなんかポッドキャストとか音声メディアをやったり興味がある人ってなんかラジオとか深夜ラジオとかを聞く習慣のある人もある程度いるのかなと思って、
うん、あーなるほど。僕は日本語の音声が恋しくてっていう、
うん、
まあ、何も自己紹介してないですけど、今住んでるのがアメリカという国にいるので
そうですよね、うんうん、
ちょっと日本語とか日本のバラエティみたいなのが恋しくて、うん、エレカタは聞き始めたので、多分ここ4、5年の話なんですよね。
うん、ちょっとじゃあ自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
そうですね、難しいな、こういう時なんて言ったらいいのかな。浜崎と申します。今はアメリカはサンフランシスコという町で、うん、ペルソナアイデンティティーズっていう、ウェブサービスを作ってる会社で働いてるソフトウェアエンジニアです。ペルソナアイデンティティーズっていう会社をちょっと紹介すると、皆さんの、ウェブサービス、皆さんエンジニアの人が作るウェブサービスの中に本人確認とかアイデンティティビリフィケーションですね、免許証とか年齢のチェックとか、まあ、マイナンバーが合ってるかみたいなチェックの仕組みを簡単に入れられるような SDK を提供しているようなサービスです。
ありがとうございます。こんなに仕事のことをちゃんと紹介してくれたなんて珍しいかも。いや
知名度がないサービスなんでねなんか言及できる機会があるならありがたいなと思ってます。
だから今、アメリカに本社がある会社っていう感じですよね。
そうですね、もうサンフランシスコでまだ創業して2年とかぐらいの小さなスタートアップなんですけど、
うんうんうん、その前はやっぱりアメリカの、まあ、そこそこ大きなベンチャーというか、
一つ前はですね、そっちの方が日本で有名かもしれないんですけど、インディーゴーゴー.comですね、はい、クラウドファンディングで多分 世界で2番目とされるはずのプラットフォームなんですけど、うん、そこのソフトエンジニアを4年半ほどやってました。
うんうんうん、
それの前まで行くと日本系の企業で働いていましたね、うん、それまでは。
あ、そうか、日本系ということに一応なるんですかね。そう、そうか、そうか。だからアメリカで、とはいえその拠点をアメリカに移してるのはその前からだと思うので。
あ、よくご存知で。
あ、しまった。
すごいな。
ビールを作ってるところしか知らないと言っておきながら。
さすがよく把握されてますね。そうですね、あのキャリア的には、渡米してきた時は、友人がアメリカで起業してる会社にあの入るタイミングで、まあ、ビザを発行してもらってアメリカに今日移して、日本向けのサービスを基本的には開発してたんですけど、ちょっとその会社は日本向けなんだけど先行している業界がまあアメリカに、アメリカの会社がいっぱい先行例があるビジネスだったので、あの現地であの既存のサービスを調べながらとか実際のコミュニティに入ったりしながら現地調査をしつつ、それをあの日本のマーケットにどう反映するかっていうのを考えるみたいな、まあ、理由付けでアメリカで過ごしながら仕事をしてました。
うん、拠点をアメリカに移して何年ぐらいですか？
僕は多分移して6年7年ぐらいですかね。
あ、だからもうあれですよね、日本で働いていた時の期間より長いですよね。
うん、あ、どうだろう、キャリア的にそうなりますね。あのいわゆる、うん、なんだろう、フルタイムでずっと働いてる時間だと多分日本は2年半とかしかいなかったんで、3年ぐらいですかね。
うん、うんうん。なんでアメリカで働いている期間の方がもう長いっていう。
うん、確かにロケーション的にはそうですね。なんか企業がその日本向けにやってたのもあったので、うん、あんまりその会社は僕は海外の企業にいた気がしてなかったんで、今言われてハッとしました。まだ半々ぐらいの気分ではいます。
そうか、だからその時は、まあ、一緒に働いてる人も日本の方が多かったと思うし、
そうですね、
もう取引先とかあの仕事先の相手の方も日本企業の方が多かったから、
う
ん、感覚的には、まあ
ね、
アメリカにいるけど日本の会社の仕事っぽい雰囲気。
そうですね、アメリカで暮らしてるだけでしたね。
うんうんうんうん、そうは言ってもね、アメリカで暮らしている期間がもうそれぐらいになるっていうのも、いやー、ご自分ではどうですか？あっという間感ありますか？
いやー、まだまだ全然経ってないですね。やっと、なんだろう、そういう日本向けに働いてる会社にいたのもあって、
うん、
なんとなく日本語しか結局は使ってなかったんですよね、仕事で。なのでなんかそれもあったので、次転職する先はなんか日本人がいなくて、うん、日本語も全く通用しないところに飛び込まんとあかんなみたいなのがあって、それで、うん、なんか就職活動をどうにかやって飛び込んでったんで、なんかそれの状態になってからすごい時間がゆっくり流れてるって言ったらいいんですかね。
なんか
1年生みたいな状態で始まったので、人生がまた、
あ、じゃあ1個前の会社とかがまさにそういう感じ
ですね。あ、そうですね、言い方は難しいんですけど、自分的にはその純粋なアメリカの会社に入ったとその時に思いましたね。
うんうん、
一切もう本当に日本人もいなかったので。
うん、そうか、うん、周りの同僚とか、まあ、一緒に仕事するエンジニアとかも、まあ、英語話者の人というか。
そうですね、もう純粋にアメリカのカルチャーで過ごしてきた人ばっかり、うん、まあもちろん、うん、あの僕以外にも移民みたいな人はいるんですけど、
うんうんうんうん、
ただ、うん、まあ、サンフランシスコっていう地域で就活しようとした時に、どうしても、まあ、僕が端か棒に引っかかる方法って日本語がやっぱ強みになってきたりする部分もあるし、あの日本企業ですね、僕のことをまあコンテクストとして知ってくれてる人たちがいる会社っていうのがまあいくつか、あの面接もそれなりのフェーズまで相手してもらえるじゃないですか。
うん、
あの失礼な話なんですけど、
うん、いやもう知ってますからね。うんうんうんうん、
でお誘いをいただいたりみたいなこともあったんですけど、まあ、あとこの地域で住んでる知人たち友人たちが働いてる会社のリファラルとかもあったんですけど、そこに行くと多分僕日本語に甘えるなというのがなんか怖くて、その今まで日本語を使うというか英語から逃げるような生活を結局こっちに引っ越したのにしてたのもあって、まあ飛び込んでみますかみたいな感じで就活をやったんで、 結構、うん、はい、あの人生的にはビッグイベントだったんですけど、
あ、へえ、
なのでそこからが僕的にはなんだろう、アメリカで一人の人間として過ごすのを始めた気がしてるので、正味じゃあそこから今4年半、もうすぐ5年になるかなぐらいの感じですかね。
じゃああと2年ぐらいで中学校に入るって
。そうです、そうです、まだ本当わからないことしかないですね。
へえ、いやでもなんかあえてそのコネを捨て、あの日本のつてを捨て、一なんだろうな、新米、新米ではないですけど、もちろん
いや新米ですよ、もう
エンジニアのキャリアとしてはあるけれども、まあそういうビジネス上のつてとかをまあない状態で新しい会社に飛び込んでみたって、うん、マジですごいっすね、
うん、いやなんかもういろんな、なんだろう、チャレンジを環境を変えないとしないタイプなんですよね、
うん、
日常から勉強したりしないとか、そういうところが、まあだから英語にビビっちゃってた状態なので、じゃあ環境を変えざるを得ないなという上での選択だったんですけど、 その前に働いてた会社も、本当小さなスタートアップの僕最初のエンジニア、まあ最初のエンジニアって難しいな、創業者が2人いて最初の会社員ですね、社員として雇ってもらって、うんうんうん、ってなると、でサービスを一から開発してローンチして運営してっていうフェーズをもうその3人しかいない時から経ているので、なんだろう、エンジニアリングだけじゃないなかったんですよね、仕事の、
うん、そうですよね、
時間が多分日本語書いてる時間の方が下手したら長くて、うん、もうメール、あのお客さんのお世話があったり、うん、まあ、カスタマーサポートずっとやってたのもあるし、
う
ん、
まあ、採用とかもねあるだろうし、
もう、うん、なんだろう、なんか潤滑油のように動かないといけない仕事と言ったらいいんですかね、エンジニアリング以外のとこばっかりだったんで、実際じゃあソフトウェアエンジニアのキャリアとして、その時まあ4年だか5年経つ頃に、実際自分がなんだろう、現地のソフトウェアエンジニアって書かれた肩書きを持って仕事できるんだろうかっていう疑問もあったんですよね。なんかしかもそのスタートアップが、
うんうん、
ある種の形ではあの買収をされたので、まあ、
うん、
ある面から見れば成功したというか、まあ、
いや、
ゴールしている
側面はあるんです。
あのやってた本人たちがそれをゴールだとはそんなに思ってないと僕は信じてるんですけど、まあゴールの一つではあったんですけどね。でそうなってきた時に、どうしてもやっぱその業界にすごく詳しくなったりもあって、どっちかというと僕もお誘いを受けるのって、なんかその業種に特化した知識人としてみたいな部分が強いんですね。その一回のエンジニアでやるというよりは、
はいはいはい、
あの特殊な知識を持っている人を雇うためのお誘いをいっぱいもらってたんですけど、うんうん、いやそれは多分僕も10年ぐらいですぐなんだろう、出がらしみたいになっちゃうなと思って、
は
エンジニアとしてもう一回通用するかなっていうのを確認する意味もあって就活したっていうのが多分きっかけだったのかな、うん、
なるほど。だあのパッと見の肩書きだけだとずっとソフトウェアエンジニアってやっているように見えますけど、
そうですね、
まあでも実際そのやってた業務内容の細かいところみたいなところで見ていくと、うん、本当に技術一本で勝負するぞみたいな感じでの就活っていうのは、実はその前回のアメリカの企業に技術力一本で普通に面接するぞみたいな、
そうそう、なんていうか、うん、ピュアに人材を測ってもらえるじゃないですか、
うんうんうん、
日本いるとやっぱある程度コミュニティに属していていろんなことやってきてると、
ね、
多分なんだ、多分今は甘い考えかもしれないんですけど、どこか引っかかる会社あるよねぐらいの感覚になっていた部分あって、まあじゃあ一生そういうので仕事を渡り歩くのかって思うとちょっと怖かったんですよね。
いやー、超チャレンジャー素晴らしいと思います、まあ、とはいえその浜崎さんが、学校出ていきなりアメリカに行ったっていうわけではなくて、
あ、そうですね、
うんうん、そもそもあれご出身は、まあ、日本っていうことでいいんですよね。
そうですね、出身は福岡県の北九州市ですね。
で、小中、
そうです、小中高で、高が僕高専に行ったので、うん、高等専門学校ですね、
はい、
なので20歳まで、まあ、地元にいて、高専が5年生ですね、中学校出てから5年間行くので、20歳になるタイミングまでその高に分類される学校にいる状態で、でそこから、 東京の、電気通信大学に僕編入学して3年生途中入りですね、編入学の仕組みに使って入って、うんうんうん、でそこから大学学部出て、うん、大学院の途中でもう就職しちゃったっていう、ちょっと
なるほどなるほど、
あの全部イレギュラーな学校の過ごし方をしていますね。
あ、そうか、確かに大学も、ね、編入だし、
そうです、
大学院が途中で出てるし、
高校行ってないし、大学は2年しか行ってなくて大学院は中退してるんですよ。
確かに全部いわゆるそのなんていうんだろう、日本の、小中高大みたいなで、大学院フルに行くと何年何年何年でみたいなやつからは外れてるっていう、そうそう、
もう英語で説明するとき絶対に話さないような
めんどくさいですよね、
うん、もう全部あの、いや高校を出て大学に行きましてみたいになります
説明すると大変、うん、中学の時はもう高専に行こうっていうのは、
うん、
もう自分で決めていった感じですか？
ああ、いや、あんまり自分が高専を選んだとは言えなくて、多分中学校2年生の時ぐらいに数学の先生かな、僕が割となんだ尊敬していたというか、結構変な先生、数学の先生がいて、変だったんですよ本当、他の先生と違って割となんかトリッキーな試験問題作って、
ん
なんか毎回試験、中学校ですよ、あの公立の本当北九州市立の中学校のもうこう中間試験とか期末試験なのに、なんか平均点が40点になっちゃうとか30点になっちゃうとか、結構なんかトリッキーなことをしてる先生で
いいんだっけそれ
いやどうなんでしょうね。で割と僕は相性が良かったので、結構高い点数を取っていたのもあって、うん、結構先生が相手を良くしてくれていたって言ったらいいんですかね。でその先生がそのお前は数学も理科も得意そうだから高専がいいんじゃないかみたいな感じのことを言われたのがあったのと、あとは多分祖父ですね、じいちゃんが、まあ、あの実家の近くにはいたんですけど、じいちゃんが高専の話を出す、あの多分僕ものづくりをやってるようなじいちゃんを見て始めたような気がするので、それで言われて、多分2人に言われたら高専というのは多分いいとこらしいみたいにその時なったと思うんですけど、
へえ。
でそこから意識しするようになって、中2の時だったから、その後中3であの入試の候補に入れたんじゃないかなと思います。
んおじいちゃんはちなみに何をやってた方なんですか？
あ、ガラス技師かな、あのあれです、いわゆるガラス細工とかじゃなくて、あのサッシとか本当の、うんうん、なんだろう、業務で使うガラスを、うん、まあ、作って切り出して売るようなところなんですけど、もともとですね、あのコンバットエンジニアっていう分類になるのかな、
コンバットエンジニア、
うん、通信兵ですね。
おお、確かにおじいちゃん、あ、へえ。
だからなんだろう、インターネット前のインターネットをつ、まあ、使っていたような人って言ったらいいのかな。
だからいわゆるモールス信号的なものとか。
そうですね、戦地に行って、うん、その第、うん、なん一番後ろの方にいて日本との通信をやったりとか、みたいなことをやってたらしいんですけど、もうあの細かい情報が今ないんであんま自信持って言えないんですけど、
へ
ー、その時でばあちゃんがまた不思議なことに電話交換士なんですよ。
へー、なんか運命っぽい。だから2
人はその通信で出会ったのではとは思ってるんですけどなんかはぐらかされてちゃんと聞いたことがないんですよね
なんか当時で言うと結構最先端っぽい感じしますね。
そうですよ、なんかネット恋愛っぽいなんか匂いしますよね
通信兵のおじいちゃんと電話交換士のおばあちゃん、
そうです、
なんか素敵、なんかモダンな感じがする、
うん、あんまり個人情報になりそうだからあれだけどあの駆け落ちをしてみたいなのもあって、
お、何それ気になるへー、じゃあおじいちゃんはだからなんだ、通信機器とか、
そうですね、
あのそういうものの知識があった感じですかね。
あんまりなんだろう、実務としてはなかったけど、そのじいちゃんの行くとこう、うん、なんかなんだろう、自分のものは自分で作るような感じの姿を見せてもらってて、あと僕がなんか持ってったものとかを DIY でこう、例えばなんか僕がハンダ付けを体験して作ったオルゴールみたいなのを持ってった時に、それのエンクロージャーをその場で、うん、なんだスピーカー取り付けてもうなんか 自分だけのやつになったんですよね。オルゴールキットだったのが。
すごいおじいちゃん。
みたいなのを見たのが結構印象が強いですかね。で、じいちゃんが多分親戚の中で一番僕の人生を肯定してくれるというか、ずっと甘やかしてくれていたので、まあ、じいちゃん言われたら、まあ、合ってんだろうっていうのと、その選択をしたときに、あの、高専って結構、まあ、人によってイメージ、いい悪いが結構差があって、どうしても高専に行って、じゃあ5年間、学んだら就活、まあ、就職するのが普通って思ってる人も多いんですよね。
うん、
まあ、今も多分人数的にはそっちの方が多いですし、高専の方がまあ下手に大学に行くより就職率も全然いいし、まあ、なんだろう、大人的に見ればこう死ぬまで困らなくなるから行かせるような場所みたいな部分もあって、でそれに難色を示しているこう親戚がいたりする中で、じいちゃんだけがもうバンと押してくれた部分があって、それで選んだかな。
へえ、いやいいな。なんかこう、なんて言うんでしょう、ものづくりって言っても、その実際にね、電子工作じゃないですけど、鉱石ラジオじゃないけど、なんかそういうものとかをこう作れちゃうおじいちゃんが身近にいるっていいですね。いや、
よかったですね。でもずっと、でもその頃からマイコンはいいぞって言ってて、ずっと
マイコンね
世代が若干上な部分があって、マイコンあたりで振り落とされたって本人は言ってて全然わかんなくなったみたいな。でパソコンになると本当に別世界だわっていう話はよくされましたね。口癖のように言ってました。
パソコンはじゃあお家にはありました？
僕の方ですか、実家の方か、おじいちゃん、うん、僕の実家は何だろう、何かの、これからはパソコンがないといけないって多分父親が思ったのか、あったんですけど、インターネットにもつながってなくて、年賀状を印刷する機械と化していたパソコンがありましたね。小学校多分4年生とかかな、に来た、Windows98 で、
うん、
セレロンの 300MHz
メモリが、それは覚えてる、
覚えてます。結構その時はあんまり分かってなかったんですけど、その後3年とか経って中学校1年生ぐらいになった頃にパソコンに僕が興味を持って、実家にあるこの化石は何なのかっていうのを理解したので、うんうん、順序が逆なんですよね。パソコン来てから何か学んだわけじゃなくて、最初は本当年賀状を印刷する機械かタイピングゲームで遊ぶ機械みたいな状態になってたし、うんうん、父親も全然そういうの分かんなくて活用できないような状態で、もう本当置物になってたんですけど
ね。で中学ぐらいから興味を持ち出したっていうのは何かきっかけがあったんですか？
ああ、多分幼馴染がなんかもうゲームを教えてくれたのかな、その時。
うん、パソコンの
あとインタ、そうです、パソコン、Windows パソコンで動くゲームとか、まあその幼馴染が結構その結構年の離れたお兄ちゃんがいて、
うんうん、
インターネットとかを駆使して何か ZIP で落としてきたこうフリーゲームとかあ、大丈夫なやつですよ、あのフリーソフトウェアとかをフロッピーディスクに入れて僕にも渡してくれてたみたいな頃が多分きっかけで、
うんうん、
インターネットもまだ僕は使えない状態ですし、だから当時すごいプレイしてたのがあの BM98 ですね、うん。
何ですか
？BM98 はですね、ビートマニア、音ゲーのビートマニアの、はいはい、なんだろう、まあ、体験としてのエミュレーターですかね。
あ、これはパソコンで動く。
そうですね。なんかビートマニアクローンみたいなやつで、コミュニティでこの楽譜みたいな BMS ってデータがあるんですけど、それを読み込ませるとその通りにこうシーケンサーが音を鳴らしてくれてみたいな。
じゃあこれなんだろう、中に入ってる音源データみたいなものは割とコミュニティで作られるというか、そうですね、うんうん、
のでインターネットで人のホームページ見つけたらこう掲示板 BMS とかなんかいろいろ書いてあって、でそこから ZIP でダウンロードしてきたやつをこうフロッピーに入れて受け渡してみたいなのはよくありました、
ね、なるほど。だからUI はビートマニアに似てるけど、うん、全然別物っていう
そうですね、一切関係ないものですね、う
ん、まあ結構その時点でグレーゾーンだ
ったかなりのグレーですね。ただ多分これでなんだろう、パソコンを触るようになったエンジニアの人も多いんじゃないかなと思います、でそれを覚えるとこう BMS のデータを自分で作ったりとか、なので僕その中学生の時だから、多分アイコかなんかの楽譜を買ってきてその楽譜をこの BMS に反映する打ち込みをしてみたいなことをやってましたね。
これ打ち込み何でやるんですか？
あ、これはもうプレーンな CSV かな、テキストエディターで。多分今 Wikipedia 見ていただいてると分かる通り、こうなんか0101って書いてるじゃない
ですか。
ひえーのバイナリ手打ちみたいな状態ではあるんですけど
二進数で音符表現していくってことですね、これは。
そんな感じですね。で、その音符の全部の数で何部音符か何部休符かっていうのが、なんだろう、相対的に決まるみたいな感じですかね。
これはなかなかですね。
で、それぞれの音に対してこの MIDI ファイルとかこの WAVE ファイルを流すみたいに設定して、
なるほどね、
曲が一つ出来上がるみたいな感じです、
ね、あ、で音色はこれを指定してとかなのかな、この音でこの音の長さと切りをこう全部指定してるから、
そう
です流すと曲に聞こえるっていうのを、これを 1曲作るの超大変
ですね。そうですね、もう果てしなかったですね僕は。多分なんだろう、サビの後で諦めたかな、サビまでやって満足しちゃって。
いや、これは4小節とか入れるだけでも大変
まあ未だにね、このデータがインターネットに転がってるので懐かしい時はありますね。
面白い。なんかこう二進数でよーく見ると、あ、これはタンタタタだなみたいな感じ、
みたいな感じですまだでもその時楽譜がようやく中学校の音楽の授業で読めるようになったかどうかぐらいですね、あのまだ平音記号が登場したぐらいの頃
果てしない作業で、でできると、まあ、あのプレビューみたいな感じでプレイバックすると音になってる、
ビートマニアのしかもゲームになってるんですよねその自分でこのノート、あの押すボタンは配置されるんで、
いやー、いいっすね。
でこのなんだろう、音楽じゃない部分、画面の部分の方もこれなんだろう、画像ファイルで何フレームから何フレームまでこのビットマップを表示するみたいな、BMS 上にこれも同様に書けるんですけど、
これ
自体も作品化してて、結構多分フラッシュ動画のもう一個前の世代が多分これの映像を楽しんでる世代なんじゃないかなと思うんですよね。
確かに確かに、
インターネットじゃなくてそのスタティックなデータを落としてきて自分の BM98 とか、まあ、BMS を再生するアプリケーション上で流すと、なんかすごい面白いアニメが見れるみたいな。
いやこれは果てしない作業だけどめちゃくちゃ楽しいっすね。
そうですね。で、人が作ったのをまた見るとこう盛り上がるのと、あとソースがついてるわけじゃないですか、 BMS なんで。
確かに、
その楽譜データというか中の情報はあるので、それを参考に自分のアレンジができたり、まあもともと BMS の書き方を書いてるドキュメントなんてまだ中学校1年、2年そこらじゃ読みようがないというか理解ができないので、まあ、実際に再生されるものとそれを再生されるデータを見て見よう見まねでこう全体の法則を把握するみたいな感じだったんですよね。
いや、フォークするじゃないですけど、まあなんかサンプルっぽいものを、
そうですね、ちょっとあのオープンソースソフトウェアのエッセンスあるかもしれないですね
そんな気がしますね、なんか、ちょっとまあリバースエンジニアリングとまでは言わないけど、できたものをちょっとこう遡りながら、ああこうなってるんだみたいな。
そうですね、
へえ。
フラッシュよりはこう中身がちゃんと分かるって感じかな、
そうですね、バイナリで分かるから。いや、面白い。これでやってたのが中
1とかからかな、中1中2の頃に、で友達が、あ、その幼馴染が家にやってきて、うちのパソコンで一回動くようにしてくれたところで、こう、あ、いろんなことができるんだみたいなのが始まって、そっからですかね、僕がパソコンと遊ぶようになったのは。
それでインターネットでもまだお家には来てないっていう状態ですかね、中学
生の時は。そうですね、多分いつ来たのかあんまり覚えてないんですけど、中3の途中ぐらいに僕が多分ダイヤルアップで自分でつないだんですよね。 あのモジュラージャックさせばいいだって、うんうんうん、幸いそう なんだろうパソコン屋さんとかに行ったら CD ロムとなんか申し込みセットみたいなのって大量に置いてあったじゃないですか、プロバイダーの、
うんうんうん、
それをもうその頃はパソコン屋さんに通うのが割と癖になっていて、いろんなプロバイダーのそれを見てだんだんどういうものか分かってきたから、家でやってみたら本当につなげて、
うん、
あそれが多分中3とか中2いつだったかあんまり覚えてないんですよね。でもあの、まあ、ダイヤルアップだったんで、
うんうん、
実家のパソコンがピーガガガーって言いますにびっくりするとこから
で夜の時間につなぐとかですかね。あテレホ
テレホより多分後の世代なんで、
あそっかもう普通に何時でも割となんだろう
2000円付き払うと、
うん、
なんか何メガバイト通信できますみたいな割と、
うんうんうん、
なんだろうキャップがちゃんとついてるタイプ、
はいはい、重量じゃないプランが出てきたっていう世代ですね、はい、
そうですね。で使い放題じゃないにせよあのどうせインターネットのスピードがそうでもないので、
うん、
子供的にはどうしようもないというか、
うん、まあ、確かにね、
あのやれることもあんまり分かんないしインターネットで、
うん、
僕は BMS を配っている人のホームページに行ってファイルを落とすみたいなのが多分メインであとはなんか掲示板を見るとかそんな感じだったのかな、うんうんうん、
いやーすごいなこの BMS でなんかこうこのデータが欲しいみたいな BMS ドリブンで
そうですね最初は。
へーで高校に入ったぐらいの時は引き続きお家にはパソコンがある状態、
うん、あ高専入る前
あそうかこれでもう高専か、
あそうです
中学から高専だから、はい、
中学出たら高専なんですよ。
そうかそうか、
中学校の多分終わりぐらいに、うん、僕は要は、ダイヤルアップでゴニョゴニョやっていた頃の途中から、ADSL の時代がやってきて、
うんうん、
で VDSL ってやつが当時あって ODN ってプロバイダーがやってたんですけど OCN じゃなくて今どこなんだろうな、なんか定額で結構安い ADSL もどきみたいなのが使えたんですね。それを僕が自分の持ってるお金で契約して勝手につなぎ始めた。
お小遣いで？
そうさっき出てきたじいちゃんがずっとお小遣いを昔からくれていたのあの実家が小遣い制じゃなかったんですよ。
うんうんうんうん、
ただ親戚にもらったお金を自分で管理していいみたいな制度にはなっていたんで、うん、割とじいちゃんに会えば、まあばあちゃんもなんですけどじいちゃんばあちゃんに会えば会うほどお金がめちゃくちゃ入ってくるみたいな感じので、まあ、溜まっていたのもあったのと、うんうん、うちは父親が結構インターネット反対派だったんですね。怖いっていう、こうワイドショーで怖い情報をいっぱい見て新聞でもなんだ犯罪の話を見ての癖がついてるから、まあなんか得体の知れないものを使うんじゃないみたいな状態になってしまっていたんで、僕は夜な夜な勝手にこうね、ダイヤルアップの時はモジュラージャックが一つしかないじゃないですか、家って、はいはい、電話つながって、はいはいはい、あれを抜いて自分のパソコンのを挿して、うんうん、で2時間ぐらいやった後にまた差し戻すっていうこっそり使ってたんですよ。
電話が来ないあ繋がらないっていう、
でそれでバレたんですよね。
あやっぱりね
親戚か誰かがかけてきた時に夜10時とか11時ぐらいかな、うん、もっと早い時間かもしれないけど、うんうん、かけた時に繋がんなかったかなんかで父親に怒られた覚えはありますね。でそれが発展して最後 VDSL、まあ、ADSL もどきをつなぐときはこうスプリッターっていうものがあるらしい、
はいはいはい、
僕だから電話機に実家の電話ファックスが置いてある裏にこうそのスプリッターを分かんないようにこう隠蔽してでケーブルをこうもう見えないように這わせて自分の部屋まで全部引っ張ってきてインターネットに使うみたいな生活をしてました。
え、じゃあ内緒だったってことですか？
そうですね。なんか結果として多分バレたあたりで母親がなんかフォローしてくれたんだと思うんですけど、なんか事なきは得たんですけど、僕自分でインターネット代その時払ってたし。
そっか。え、じゃあもうお父さんには内緒で常時接続できるようにした
って。そう、勝手に始めちゃったんですよね。それがもういつだったかも思い出せないけど、多分中2とか中3、中3の途中だと思うんですよね。あの頃インターネットっぽいのをやり始めてた気がするんで、 その時、あ、で、その時にパソコンが、その、実家に元々あった骨董品みたいな状態になってたやつが、ずっと多分中2ぐらいまで使ってたんですけども、
うんうん、
親が使わないんで自分の部屋に持ってって、
うん、
勝手に好き放題、その、デスクと、富士通のデスクパワーだったんですけど、
はいはいはい。
あの、もう箱を外して中の、も、う、の、ん、を入れ替えて CD ロムドライブをまず CDRW にするとか、
へえ、
だいたいその自作パソコンのベースをそのデスクパワーの筐体で覚えて、
うん、
でそうやって過ごしてたけど、まあセレロンの300でなかなか辛くなってくる時代だったんですよね。
うん、
いろんなアプリケーションをデスクトップで遊ぶにはきつい頃で、
うんうんうん、
でそうなった時に中3の中3の終わりですね、高専の受験で合格 したお祝いでじいちゃんがノートパソコンを買ってくれるという話になって、う
ん、さすがじいちゃん、
そう、もう投資してもらいましたね。その時その高専に行ったら必要だろうとか言われて、全然必要じゃないんですけど今は必要だと思うんですけどね、当時は全くそんなことはなくて、その時にバイオ、結構スペックのいいバイオを買ってもらって、
しか
も
ノート
ですね、
うんうんうん、
それが多分しばらく4年5年共にしたパソコンかな。
いやじいちゃんのくれてたお小遣いのおかげでインターネット常時接続もできたし、
うん、
じいちゃんの買ってくれたバイオも来たし で、
そうです、ね、
マジでじいちゃんありがたいですね
そうブーストされましたね。
あ、高専はちなみに何科だったんですか？
う
ん、
僕は制御情報工学科ってとこで、北九州高専の制御情報工学科はちょっと特殊で、もともと第二機械工学科だったんですよ。
ほう。
機械工学科が人数すごい多いから2つに分けて、ちょっと先を行った機械をやろうっていうので、うんうん、まあ制御なんですよね。あの、
うんうん、
機械をどうやって操るかので、うん、多分情報も使うだろうぐらいの感じで、制御情報って名前がついた学科なんですけど、あんまり、なんだろう、いわゆる情報系というよりはその機械の源流があるので、入学して最初はこう工場に詰め込まれて、工作機械全部使い方覚えて
みたいな。旋盤とか。
あ、そうです、旋盤も僕 大好きです。旋盤
旋
盤とか、そう、アーク溶接電気溶接やって、ガス溶接やって、フライスやって、
へ、
とか仕上げ加工をやってみたいな感じですね。
へえ。
最初でも来るとこ間違えたって思いましたけどね、その作業着買わされた時になんかおかしいなと思って名前につられて僕もパソコンができる学科だと思ってたんで、
うん、うんうんうんうんうん、なんか処理とかね入ってるから、うん、なんか情報処理みたいなことするのかなと思ったら、そうではない。
全然自分のやりたいことがやれる、もう全然カリキュラムが違うんですよ。もう何を見てたんだって感じなんですけど。
え、で、そして例のあれじゃないですか。
はい。
その、制御といえば、制御処理といえば、
あれですね。高専ロボコンですかね。
イエーイ。
その話したいんだ。そう、でも入学前の時にやっぱ高専って言われて。うん、あのずっと僕高専ロボコン子供の時から親に見せられてたっぽいんですよね。自分もなんとなくテレビでやってるロボット対決ぐらいには思って見てたんですけど、なんかそれがくっついたのがその数学の先生とかじいちゃんに言われた時に、あれやってるとこなんだみたいな。
あー、そっかそっか、
ぐらいの。その子供の時は別に高専も高校も分かんないし、
うん、確かに
自分の生きる選択肢にあるのかよく知らなかったんですけど、
うんうんうんうん、
その時につながったのもあって、まあ興味はあったんですよね。うん、まあ入学するとき、僕推薦だったんで面接があって、うんうん、面接ではロボコンしたいですって別に本心では思ってないけど、そういえば、なんだろう、まかり通るじゃないですか。筋が。と言ってたんですけど、入ったら、割と学校によって、その、まあテレビで見てると結構おじさんたちがやってるイメージが強かったんですよね。おじさんっていうのは、まあ高専って入って15歳じゃないですか。
あ、そういうことですね。
中卒で入って、うんうんうんうん、でも一番上って5年生だともう20歳になってるわけです
よ。まあ確かに確かに。
そうすると結構別世界のおじさんがテレビでやってるロボット大会に、ね、
中学生から見ればね、小中学生から見れば
ってなんか多分もっと上の学年の授業とか研究の一環でやってるぐらいの気分で いたので、まあ、入学時は言いつつもどういう組織でどうやってるかも知らないまんま入学したら、あ、どうもこの学校は違うっぽいというのに気づいて、なんか募集の紙を教室の掲示板で見つけたのかな説明会やりますみたいなチームを1年生のとこに貼ってあるってことはやれるんだと思って、それで行ったのがまあ運の尽きでしたね
え、あれってなんていうか、その、まあ、学校によっていろいろだと思うんですけど、いわゆるサークルみたいな感じで、はい、ロボコン部みたいのがやるんじゃなくて、もう学校のカリキュラムでやっているところが多いっていう。
そう、学校によりけりですね、本当に。その研究室でもう卒論としてやってるとこもあったりするし、
へ、
部活の一環っていうのもあるし、なんかいろんな形があるんですけど、まあ、学校がどういうふうに歴史的に参加してきたか次第で形は様々で、僕のいたところはもともとは大学、高専の研究室5年生が1年がかりのプロジェクトでやったりみたいな形で始まってたのが、だんだんそれだとスケールしないんですよね。その1年やって消えてくんで人が。
確かに確かに。
技術も残らないし、うん、ノウハウもないまんまとか、過去に作ったものの再利用もできないとか、でも先生はずっと一緒だから先生は辛いんですよね指導する側は毎回同じことを繰り返さないといけない、
なるほど、
なってた歴史があったので、なんだろう、まず下の学年を受け入れるようにした組織を変えたり、で、あの、なんだろう、その当時はなんか学校全体でこうオーディションみたいなのをやって誰が出場するかみたいな形式になってたのを、もう学校でこの団体がやりますみたいな形に持ってったのかな、なので、なんだろう、部活ではなかったんですけど団体だったんですよね。その学校、変な言い方なんですけど校長直属組織みたいな感じだったんですよ。その部活じゃなかったんで、その元の枠組みが部費とかじゃなくて学校予算でロボット作って出場するみたいな組織になってましたね。
じゃあロボコンチームはちょっと縦割りっていうか、その学年をこう縦に、あの、横断、縦断か、縦断している組織みたいな、
うん、そうですね。ので多分見てくれは部活なんですけど、なんか元の組織がそうじゃないって感じですかね。
でそこの、その1年生のところにあった募集を見て、
はい、
おせっかくだからみたいな感じですか、
うん、なんかあると思って説明会聞きに行って、あ、まあでも、僕中学校の時部活やんなかったんですよ、あんまり興味なくて、でもまあ高専行ったら何かやってみようかなみたいな風に思っている時の選択肢の中で、あ、ロボコンがやれるならこれはいいなっていうのはありました、もう一個、高専ってプログラミングコンテストっていう、まあ、違うものがあるんですけど、それをやってる部活に最悪入る、最悪って言い方悪いですねそれを部活やってる部活に入ってもいいかなぐらいに思って いたんですよ。そのロボコンができるかどうかは分かってなかったんで、でもロボコンできるならじゃあ説明会聞きますみたいな感じで聞きに行きましたね。
どうでした、行ってみた感じ。やっぱあの来る子たちの中ではロボコン出たい子って結構多いんですか？
あ、みんな志望動機では言うけど賞味やらんっていうのが
多いですね。
その誰もがこう先輩に聞いても実際やってるやつが少ないし、なんか謎のまんまなんですよね。なんか出てみたいけど大変らしいよとか過酷だよみたいな感じに聞いてる人もいればいや、あんなオタクが やるやつやらんでもみたいになってる人とかがほとんどで、しかも僕が入った頃って結構組織がすごいちっちゃくなったタイミングだったんですよね。もう僕入れて全部で11、12人、13人とか本当そんぐらいしかいなくて、5学年合わせてですよ、十何人しかいなくて、
結構部活で考えてもだいぶ弱小な感じになっちゃ う
5学年ある上、しかもなんだろう、ロボット半年かけて作って出場するチームを2つ作るんですよ、そこで。
あれ
結構な状態で、まあまああんまりポピュラーじゃないチームだったんですよね、その時点では。のもあって、あんまり
入って、結果的には浜崎さんは、在学中はずっとロボコンチームに所属していたっていう感じですか？
は
い、
ああ、厳密には4年間ですね。なんか5年目は大学の受験勉強しようと思って身を引いたって言ったらいいんですかね、あんまり、なんだろう、メインストリームで関わると、本当なんだろう、言い方難しいんですけどデスマなんですよ本当に過酷で、
そうなんだ。
あくまでそれ、当時の話ですね。現代は全く違うので、働き方も全く異なる社会になってしまいましたけど、その当時は、もう春にそのチームに入って、もう毎日授業終わったら、どっか、なんだろう、研究室とか、空いてる教室に行って、ずっと、うん、作るロボットのアイデアを出してみたいな。で、最初はまだ緩いんですよね。まあ、それ夜7時だか8時だかまでやって帰るぐらいの。うん、まあ、それ、うん、その時点で結構ちょっと怪しいじゃないですか。
確かに、まあまあ、
ね。別に運動もしてないんですよ。8時ぐらいの電車に乗って帰って謎じゃないですか。
うんうん、確かにね。
まあ、まあ、こういうもんなんだろうなって思ってやってたんですけど、うんうん、で、それが進むと、まあ、夏休み始まる頃にはロボット作り始めるんですけど、夏休みないんですよね。
あ、もう毎日？
夏休みって授業がない日って意味なんで、
うんうんうん、
その、あ、高専に夏休みはあります。
うんうん、
高専に夏休みはあるんですけど、基本的には、僕たちはその時間を使ってロボットを完成させないといけないという。夏休みはまあ一番密に時間取れるんで、
うん、確かに確かに。
材料を切り出して組み上げるまでをもう毎日毎日やって、うん、朝、ああ よく行ってたなと思うけど、朝9時に学校行って、で終わりが多分それもは、うん、遅かったらもっと遅いんだけど、だいたい8時だか9時だかにまでですかね。もう12時間勤務ですよ。
確かに。それを毎日、
はい、毎日やり続けて、で夏休み終わって授業が始まる頃には大会がだいたい10月から11月に行われるんですけど、それに合わせてまあ、仕上げというか、まあ、だんだん要は納期間に合わない問題みたいなの
が、そうですよね。
まあ、学生の見積もりなのでどうしてもこうイレギュラーが今まで起きて、うんうんうん、夏休みあんな時間かけたのに全然できてないなっていう状態に気づき始めて、でだんだんこう、うん、まあ末期になってくると、授業終わってその大体試合近づいてくると体育館にフィールド、競技用のフィールドを広げて、そこでもうずっとロボット作ってフィールドで試してみたいな生活になってるんですけど、授業終わって体育館に行ってロボット作って、うん、翌朝を迎えて授業に行くみたいな生活になるんですよ。極端な頃はそうなってて、
帰ってないじゃん。
帰らない時期がだんだん出てくるんですよね。で、逆になんだろう、授業終わった夕方に一回家行って風呂入ってきますみたいな生活に変わり始めるんですよね。
なんだろう、そこでものすごいある種の下地が叩き込まれてしまう気がします
ね。そうですよ、もうなんか納期に間に合わせないといけないものづくりをやってこんな無給なことってないんですよね。
確かに無給、そうだ、そこはだいぶ違うな。いや、
まあ、全然責任とかの問題はあんまりないんですけど、まあまあやってる以上、その学校の直接の組織なので、
うん、
まあ学校に関係する方に応援していただいて大会に行くので、まあだって校長先生とかの顔もあるじゃないですか。結果出さなかったら、まあ、校長先生が一番恥をかくというか、なんか嫌な気分にさせられるじゃないですか、応援した身としては。という意味では違う、ある種のプレッシャーがある中で、まあ、結果を出さないといけないしっていうので、っていう生活をまあ4年やって、5年目これをやりながら僕は受験勉強は無理だなみたいなのがあって、4年目の終わりぐらいにこうフェードアウトして、
なるほど、
なんか組織のお手伝いはしますが僕はもう実務にはあんまり関わりませんみたいな距離感に切り替えましたね。
役員みたいな、うん、で1年目は地区、
はい、
まず地区大会みたいなのがあるんですよね。地区大会があって、
はい、
全国大会みたいので、1年目の戦績的にはどうだった
んですか？はい、あ、1年目、うん、まあ、1年目対して自分で何かやったっていう感じはないんですけど、教わってものを作ってただけなんで、うん、でも最高の時代に多分僕は入学していて、1年目が地区大会も優勝して全国大会も優勝したんですよ。
あ、それがいきなりなんだ。いきなり優勝した年なんですね。
いきなりなんで、その時点で勝って当然っていう思い込みをするようになるんですよね。
はい、北九州の高専は、はい、なんていうか強い学校だったんですか、今まで。
あんまり強くないって言ったらいいんですかね。九州地区の中では上に1校2校ぐらいいるかなって感じだったんですけど、
うんうんうん、
僕入った年と翌年、翌々年と3年連続地区優勝してしまって、
1、2、3年生という、
そう、全部地区大会は優勝したんですよ。
うんうんうんうん、
ので地区大会で負けるなんて、ね、ありえないぐらいの こんなので負けるわけないじゃんぐらいの状態になってたんですよね、組織としては。それがあったのもあって、しかも1年目は結果がすごく良くて、その2チーム出すんですけど、
うんうん、
まあ1チームが優勝して、もう一方がベスト4かな。だから準決勝まで2台とも残ってて、同じ学校が。で、しかもなんかちょっと、まあ、主催側に受けが良かったので全国大会に一方は優勝したんで出場するのと、
うんうんうんうん、
もう一方ベスト4だった方はエキシビジョンのマッチをやるんで出てくださいって言われて、なんか要は番組的に見せたいロボットみたいなので、
うんうんうんうん、
全国大会になぜか2チーム行くっていう奇跡が起きる
すごい
年だったんですよね。
1年生の時いきなりなんだろう、東京でやってるんですかね。
そうですね、国技館でやるんですけど、
うんうん、上京して
そう国技館の前のホテルに泊まってこう作戦会議をしてみたいな、
うんうんうんうん、せっかく上京したのにまずそこは作戦会議なのか。そうだよね。
あ、そう、あのリハーサルで前日から要は撮影機材とかあるので、うんうん、番組としてのリハーサルもあるんで、はいはい、学生全部それ参加させられるんですよ。その入場行進とか全部あるんで、うんうんうん、
すごい。高専入って最初の年いきなりテレビデビューってことですよね。
僕は全然なんか本当米粒ぐらいしか映ってはいないんですけど。あ、でもその年は多分その高専ロボコンが一番なんだろう、うん、花があったというか、うん、なぜか不思議なことに映画化されたんですよね。
え、そんなことありましたっけ。
高専ロボコンじゃなくて、ロボコンって映画があるんですけど。
知らなかった。
あ、ご存知ない、よかった。
ご存知なかったです。
言わなくてよかったな。ちなみに主演がやばいんですよ。
え、何これ、
この4人。
ドキュメンタリーじゃないの。
あの、
ドキュメンタリーじゃない。物語です。ドキュメンタリーじゃないんだ。
フィクションです。
知らない。
いや、すごいことにですね、長澤まさみの初主演作品なんですよ。
長澤まさみちゃんが高専にいるっていうことですか。
そうですね。で、小栗旬さんと。
はあ、そうなの。そんなのあったの。
そんなのがあったんですよ。伊藤敦さんと塚本隆さんって主演陣が、
すごいじゃん。
ね、今考えるとキラキラしとんなって感じの、
めちゃくちゃ豪華じゃないですか。
めちゃ豪華でしたね。それが僕らの1年生の時の大会が終わった、
うん、
翌春ぐらいに撮影があったんで、基本的にその映画のベースが全部その僕が1年生の時なんで、2002年の大会をベースに、その時出場したロボットを使ってとか、
すごい、
その時出場した学生が出まくってるんですよ。
じゃあ先輩たち出たんですか、この時。
出てますね。あの、僕らのチームはほぼ全員出てて、僕は何高専役だ、津山高専学生役で。
そういうこと。浜崎さんも出てんの。はい、
あの、
やばい、これ何で見れるんだろう。
なぜか救護スペースで僕は誰かのストレッチをしてたり、夜中まで動かないロボットと、なんだろう、横に座って最後の調整をしてるとこに、こう先生がカップヌードルを入れて持ってきてくれるシーンとかをやったんですけど。
やばい、超ウケ。
しかもその先生はリアルに僕らの先生だったんですよね。
そんな、なんていうか、アマチュアがたくさん出てる。
そう、めちゃくちゃアマチュアがたくさん出てて、で、実際にある高専で撮影をして、で、僕たちはそのやっぱ優勝したのもあって、そのロボットがなんか主人公のチームのライバルチームのロボットだったんですよね、
うんうんうん、
僕たちで作ったやつは。
うんうんうんうん、
なので、なんだろう、撮影期間がもうほぼ最初から最後まで一緒になってたので。
すごい。ちなみにライバルチームの役の子は誰だったんですか。
はい、小山高専ですね。主人公が小山高専。あ、ライバルチームの役。
うん。きっとこれこういうのって、あ、これでもあれなのか。ライバルチームはこの
主人公なんですよ。その第二ロボット部っていうのが主人公で、第一ロボット部を僕らはやったんです
けど。じゃあ荒川よ
し
よしさん
とか。あ、そう、荒川さんいました。荒川さんがリーダーで、リーダーなんだけど、全然指示というか、ずっとおどおどしてる人みたいな感じで。
じゃあ荒川よしよしさんと同じチームっていう設定で
出た。そうですね、先輩たちが、僕はそのエキストラというか他の高専役として出たので。
やばい、面白すぎるな。 アマゾンプライムビデオで少
しお金を
払えばレンタルできるということです。
なかなかこれを見るかどうかは あんま進めづらいですね。なんか古典としては面白いんですけど。
やばいなこれ。でだから1年生の時が、
はい、
ま、結構華やかというか、
そうですね、やっとりゃいいことあるんやな、うん、みたいな。
いきなり一番いい時に来ちゃったみたいな。
そうですね。で優勝しちゃうし、
うんうんうんうん、
その年十何人しかいなかったのに、翌年こう下の学年がなんだろう、入部希望みたいな感じのが30人来たりして、
でしょうね、
すごいことになってましたね。
で2年生3年生の時は地区大会優勝で、
全国はバラバラでしたね。地区大会優勝して2年目は全国大会初戦で負けてますね。初戦ベスト16とかかな、
うんうんうん、
で3年あでもその2年目は僕はあんまり自分のメインのチームじゃなかったので、
あ、なるほど、
どっちかというとなんか手伝いというか全国に行くチームは、うんうんうん、地区大会で僕のチームはあの優勝しなかった方だったのであんまりいいことはなかったんですけど、で3年目はなんだろう、3年ぐらいになるとやっとこう油が乗ってくるというか、
うん、
全体が見え、うんうん、見えて、まあ、2週やって、しかも2回とも全国大会遊びに行ってるので、やることは分かって、じゃあ一番なんか全てを注ぎ込んだものを、ものというか組織を作っていくタイミングだったので、その時は自分のチームで全国大会行ったって感じがありましたね。で、うん、それが3年生の時はベスト、4だ、4かな多分。
すごい、うんうんうんうん、それ自分のチームですか？はい、
自分のチームでしたね。
お、
結構でももう、あ、うん、なんか後輩たちが活躍するようにしないとみたいな意識があって、うん、僕はなんだろう、メインでこう出場してる学生って大体3人いるじゃないですか。その試合してる
とき
は
操縦者と
みたい、操縦者とアシスト2人ぐらいの感じなんですけど、うんうん、僕はそのピットのメンバーに入ってて、こうメンテナンスとかにはいるんですけど、その試合中はこう国技館の袖で見てるみたいな感じなんですね。とか大声で指示を出すとか、
はいはいはいはい、
みたいな、なんかリーダーっぽい立ち位置やらせてもらってましたね、その時は。
へえ、いやー、でもめっちゃハードそうだけど、めっちゃ青春の感じもあります
ね。いや、人生使いましたね。
いいですね。いやー、YouTube にですね、この映画の予告編が
。ああ、そうなんだ、これ。
載っておりました。いやー、じゃあもう、高専5年間のうち、もう最初の4年は本当にロボコンに捧げた、
うん。あ、そうですね。4
年、うん、
ただ、その5年間、4年間のうち、まあ、こう、試合やるのは秋で、ルールが発表されるのは春で、って考えると、うん、大体春から秋の終わりぐらいで一段落するんですよね、
うん、そっかそっか、
一つのシーズンが、うん、ので割とその後反動でこう冬から春にかけての間って、まあ、うん、現代の学生さんたちだとやっぱその間に技術研鑽をしたりなんか研究をしたりみたいな
うん、うん、
翌年に向けた動きをするんですけど、当時は割となんだろう、はい、一旦終了みたいな、
うんうんうん、
みんな各自の人生を楽しんできてくださいみたいな感じになって、
イエーイみたいな、うん、
それの間はもう僕はがっつりインターネットに使ってましたね。
そっかそっか、その時にはもう家にはバイオもあるし、
ネットそうですね、インターネットで遊んで、でその間にウェブプログラミングみたいなのを覚えて、
うん、
でまあ今なんだろう、今ご飯を食べるためのし多分仕事の一番ベースになることをその頃始めたんじゃないかなと思います。
うん、プログラミングはまあ授業でも多少はあったと思うんですけど、多少とかあるのかな。そうです
ね、
うん、
残念ながら機械系のあれだったんで、
あんまないのか。
ちょっとした C 言語で、まあ、うん、なんか、たしなみ程度のプログラミングを覚えたぐらいですね。それがでも高専2年からかな、授業で必ずあるから。うん、
それ以外のところで、まあ、自主的にというかコードを書いたみたいなこととかってありますか？
あ、多分ロボコンチームのためにメーリングリストシステムみたいなのを自分で作って、
えー、
その
えそんなこと
なんだろう、うん、朝 あ、一番よく使われてた例がこう朝遅刻する連絡をするための仕組みが欲しいってなった時に、
はいはい、
なウェブフォームを作ったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でそこから送ると、まあ、遅刻の連絡っていうのは把握しないといけないのは上の学年人なので、
うんうん、なんだろう、うん、
3年生以上に送られるとか、その送り先を遅刻連絡って選ぶと3年生以上だけが受け取るようにしたりとか、
なるほどなるほど、
なんか、まあ、便利メールフォームだったんですよね、メーリングリストというよりは。はいはいはいはい、
うんうんうんうん、
みたいなのがないと当時結構柔軟に使えるメーリングリストのサービスもないし、当時多分ヤフーグループぐらいしかないんですよ、
ね、しかも無料でとかね、
そう、しかもなんか送り先を柔軟に変えたりみたいなのができないのが辛いし、いちいち何々、うん、自分の名前名乗ってとかそういうのがめんどくさかったので、簡単にウェブでコチコチできるようなのを作って、
うん、
で、まあ、ガラケーのブラウザ上でパッと使えるようにして、うんうん、
おー、
ユーザー管理してみたいなのを作ったのは、うんうんうんうん、多分最初のちゃんと動くウェブアプリなんじゃないかな、
うん、いいっすね。そっか、だからその時はまあ自分で調べながらって感じですかね。
そうですね、多分インターネットしてる中でなんかどっかの10代が集うコミュニティみたいなところで、
うん、
このサイトもプログラムで動いてんだよみたいなのを知って、
うん、
しかもそこ作ってた、そのウェブサイトを当時作ってた方がまだ大学入るかどうかぐらいの方だったんですよね、うん、18歳19歳ぐらいで、多分パールか PHP で当時書かれていてっていうのを知って、あ、人間がしかもそんな年を取った方じゃない人が作って動くんだっていうのを知ってからちょっとかじったって感じですかね。なので当時最初に学んだの多分ケントウェブの掲示板とかのソースを読んで、
そうですよね、うんうん
う
んうん、
そう、レンタル掲示板とかの時代ですね、
うん、自分でウェブサイト作ったりとかもされましたか？
あ、それ多分中学生の時に最初にやってて、 HTML みたいなのは中学生の時にやってましたね、手書きのテキスト、
うんうんうんうんうんうん、ベタ打ちで書くみたいな。ちなみにそれは何が載ってたんですか？
うん、多分僕ゲームのレビューを書いてたと思いますちょっと細かく覚えてないな、普通にプレステのゲームでこれが面白かったみたいな、うん、星いくつですみたいなのをテーブルで書いてた気がします
ファミ通レビュー自分版みたいな。
そうですね、で、うん、なんだろう、人のサイトとの相互リンク貼ってカウンター置いてみたいなのを、う
ん、はいはい、
ジオシティーズの上でやってました。
いいですね
まだ番地まで全部覚えてるんですけども、一生墓に持っていかないといけないやつです
なんでですか
プレイタウンまでは言えるけどその先は言えないですね、まあ、ハンドルも何もかも違うしあれなんですけど
いや、なんか一個、そうだ、あのロボコンの本戦出場だと東京に来るじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
その時って自由時間みたいのは全然なかったんですか？
あ、大会終わった翌日ですかね。
あ、そっかそっか、うんうんうん、
基本的には、土曜リハーサル、日曜本番なんですけど、月曜日もう日曜終わった後って、まあ、当時飛行機が選択肢にないので新幹線なんですけど。
新幹線で行ってたんですか？
そうなんですよ、今の子たちは多分違うとは思いますけど、新幹線なんで
超大変じゃん。
小倉から、まあ、東京、まだ当時品川止まらない時代に4時間半とかですよね。
へえ、
なので朝、なんだろう、朝一のやつが6時50分とかに乗っても昼過ぎちゃうんですよね。
うんうんうん、
ので土曜じゃ間に合わないから金曜日に前日入りして一泊してまあ大会前だから緊張して何もどうせできないので、で土曜日リハーサルで小麦かな、
うん、
はい、うん、会場入りして、
うん、
コンテナで届いた自分たちのロボットを取り出してまた動く状態を作って、
うんうんうん、
リハーサルかつテストランをやって、でリハーサルこうね、アナウンサーとかその芸能人がちょこちょこいるんで、
うんうん、
サインもらいに行ったりとかをして、
うん、いいな
のが土曜日かなで日曜日大会やって、大会終わるのが5時で、
うん、
そっから搬出ですね、そのコンテナに詰め直すのをやるんで、だいたい終わるのが夜8時とか9時になって、ってなると新幹線もう下りがないんで、で月曜日まで止まることになるんですけど、もう九州の学校は、うんうん、で月曜日はもうしょうがないんで学校高血にしてもらって先生に頼んで、
うんうんうんうん、
高血の状態なので月曜丸々一日 自由時間になってました、ね、うん、で夕方の新幹線で帰るって感じかな。のでいつも月曜日は楽しみでしたね。初めて行った時は全然わかんあ、でも初めて東京行ったんで、もうその当時は秋葉原に
行くんやっていう、あ、やっぱり
最初、あと秋月電子ショーっていう、
やっぱり、
はい、あのパーツのメッカにねまず行かないといけないんで、で当時多分なんだろう、いわゆるギャルゲーエロゲー全盛期なので秋葉原がだんだん色が変わっていった頃ですよね。
うんうんうんうん、パラダイスじゃん。
そうそうそうそう、もうパラダイス
に秋葉原行ったら何でもあるみたいな。
で大体こうチームの中でそっちに行きたい派と全く興味ない派が分断して、うん、全く興味ない派は大体渋谷とか新宿に行って、
はいはいはいはい、
僕は秋葉原と多分その東京西側ふらついたのが1年目かな、うん、その後はまあ
中野とか、
あ、東側ですね、すいません、東側だ、東京駅周辺ですね。
ああ、なるほど
全然分かんなかった。でその後はもう2年3年ってなった時はインターネットで知り合った人に会いに行ったりとかしてました、ね、うん、で僕高2の時に会社を起こしてるんですよ。
え、そうなんすか。
高専2年の
時、それ超大事じゃん、話じゃん。
そう、会社を起こしてて、ウェブ系の企業を、まだ当時ウェブ系って言葉がないような時に、
うん、
使ってたレンタル掲示板の運営している人のなんかメールマガジンかなんかで手伝ってくれる人探してますみたいなことが書いてあって、
うん、
その時はもう何だろう、まあ何にでも飛びつくのと、
うん、
ロボコンやってないシーズンだったんでオフシーズンになんか気が向いて連絡したら、そのレンタル掲示板サービスをやってる人たちを手伝うことになって、ずっと僕カスタマーサポートとか、
うん、
Linux のセットアップみたいなのをその時にし始めたんですよ、教えてもらって、
で
その時はまだ彼らが個人事業主でやっていたんですけど、レンタルサーバー事業を始めるタイミングで、合資会社を作ることになって、僕はそれのなんだ有限責任だけど創業社員に入って、だからなんだろう、定款に割引を入れるみたいなのを公認時にしたんですよ。
すごい。
で当時レンタルサーバー事業が結構なんだろう流行り始めで、福岡県にいたんで、うんうん、一番近くにロリポップがいたんですよね。
そうですよね、うん
うん、でロリポップと大体価格競争していた立場にいて、当時雑誌にいっぱい載ってたりはしてたんですけど、
へえ、
まあ、残念ながらデザインする力がなかったので会社には僕は最終的にその裏側の顧客管理システムとかを PHP で書いてて、
うんうんうん、
あんまり裏方のことばっかりやってたんですけど、
それ
を一緒にやった人に会いに行ったりとか、まあ、社長に会った回数が多分人生で 今まででも4回しかないんですけど、東京にいる人と
メールでやり取りしながら起業した、
そうですね、まあ、あとメッセンジャー、ヤフーメッセンジャーか MSN メッセンジャーでしょうね。
へえ、
Linux の操作は彼から教わったかな。
へえ、当時ね、そんなビデオ、このズームとか、
そうそう、一切ないんで、ね、で声で話したこともなかったし、
え、すごい先進的じゃないですか。
そう、どっか高3か高4の時に、
うん、
なんかそのあんまりお金もらってなかったので、なんか学生でいろいろややこしかったのもあって、うん、なんかその代わりに旅行をプレゼントするみたいな感じになって、社員旅行、
うん、
社員合宿みたいなので、うん、全国からみんなが大阪に新大阪集合で、うんうんうん、みんなで集まったことがありますね。その時になんかホテル代とか全部出してもらって、
へえ、いや、なんかロボコン一色じゃないじゃないですか。
そうですね、オフシーズンは全力にそっちに振ってて、インターネット
業、それはめちゃくちゃ充実した高専時代ですね。
全然でもね、こうクラスとかの活動に一切関わんなかった罪悪感はありつつ、うん、あんまりだから教室に友達があんまりいないんですよ。
あー、そっかそっか、
ロボットやってるチームにはいるし、うんうんうん、インターネットにいるみたいな感じだったから、僕は教室でさん付けで呼ばれてましたからね、
うん、浜崎さんって同じ年してるのに、
ちょっとややこしいことにニックネームにさんがついてて、
あー、なるほど、
しかもそれ僕当時のハンドルネームなんで嫌なんですよ。
あ、でもハンドルネームはバレてたの？じゃあニックネームとして
登録したの？ハンドルネームのベースがもともとあだ名だったんで。
あ、そういうことね。
はい、失敗例です。
安易にニックネームを もじってつけると、はい、そういうことになるという。
そうです。のでもう浜崎に早々にシフトして大人になったら諦めました。
いやあっという間に
、はい、
お時間が。
マジで面白い。何も話してない。
そうそうそう。いやもう本当にそういうことなんですよ。
面白いな。
もうお時間があっという間になくなってしまったので、ちょっとおすすめのエンターテイメント作品をぜひ教えてください。
そうですね、なんかこれ最初に言われた時にどうしよう、うん、僕あんまりエンタメ見てないっていうことに気づいてですね、あんまり映画とか見ないんですよね、
うんうん、
なんかすごい時間使うじゃんって思っちゃうんで、
うん、その観点そういう、はい、その観点ちょっと思ったことなかった。
2時間ぐらい画面すごい見てないといけないみたいなの、うん、結構勇気いるじゃないですか始めるのに。
そうなのかな。そう、なるほど。へえ。
結構あのパラレルで物するの好きなので、
うんうんうん、
割とポッドキャスト聞きながらコード書くとか、うん、まあゲームするとか、うん、割となんだろう、映画に丸々撮られるのが嫌みたいなのあって。
へえ。
という意味では、でポッドキャストとか音声メディアはすごい、うん、まあ、エンタメに含まれますよね。
含まれます。
それで言うと多分僕今一番はオールナイトニッポンですかね。
おー、何曜日ですか。
曜日で覚えて見てなくて、
あ、
僕が
入った
入り口が、うん、佐久間信之さんのオールナイトニッポンゼロですね、はい、がもう 2年になるのかな、
うんうん、
あたりから入った口なんですよ。それまではずっとオールナイトニッポンが流行ってることは知っていたんですけど、
うん、
なんとなく入り口がないのと、
うんうんうん、
あんまり別に芸人の話をずっと聞きたいとは思ってなかったんですけど、佐久間さんってあの会社員じゃないですか、当時ね。
当時ね、うん、
テレビ東京に勤めていらっしゃるプロデューサーの方だったんで、その人がなぜだかラジオで喋っとるみたいになってて、
うんうん、
なんとなくシンパシーというか、ね、いわゆる芸能界の人じゃない人が話してるんでって興味持って聞くと、そうするとなんか芸能人村の話ばっかりになってくるじゃないですか。
うーん、
必然的にこう芸人、あの芸人がこれから来るとか、
うん、
なんかあの芸人とこの前の収録でどうのみたいな、こうご近所の話をいっぱい始めてきた時にこう手繰り寄せるようにいろんな芸人のラジオを聞くようになり、
あ、
そう、佐久間さんの言ってることが面白がりたいので、そこに出てくる人のオールナイトニッポンを聞くみたいになってきて、
へ、
今でもそれで割といっぱい聞いてますね、
うん、
オードリーから、
うん、
あ、でもそんな多くないかな、一番好きなのでも今マジカルラブリーです。
あ、そうなんですね。あ、
私始まってよかったって。
マジカルラブリーさんの聞いたことないかもしれない。
マジカルラブリーは、なんだ、ボケの方の野田クリスタルさんが、うんうん、僕年一緒なんですよ、完全に生まれ年も一緒で、ね、そういう人が今 M1 を優勝するみたいになったのに結構なんかわーって思ったのもありつつ、多分 R1 かなんかで優勝した時のゲームを見ていたのもあって、
うんうん、
興味持ってた人がどんどん、なんだろう、今波に乗ってきているので、うん、なんだろう、注目してるんですけど、
うんうんうんうん、
でこの人がラジオで流す音楽がどう見てもこう同世代が喜ぶようなって言ったらいいんですけど、ね、しかも割とちょっとオタク路線というか、
うん、
昨日今週流れたのアンインストールですね。
あ、
先週が鳥の歌が流れて、
あ、確かに
ニコニコ動画全盛期みたいな頃に、
確かにね、
それをわざわざ流して、最初の頃は魔法陣ぐるぐるのオープニングを一つずつ流してたり、あ、完全にこう、なんだろう、同じグループのやつの犯行だみたいな気分になるんですよ。
近くにいる感じですね、なんか、
ね、
仲間味がある、
うん、でもやっとなんかそう、同世代とか同じような価値観にいた人が、うん、こう芸能人のなんか有名になる位置に出てきたりすると、うんうんうん、やっと今テレビとかが面白いんですよね。
うーん、
今までなんか他人事というか上の世代がキャッキャしてる、なんか面白くないものだったのが、若干今はなんか、ああ野田が頑張ってるとこなんだなみたいな気分になって、楽しめるのもあって、マジカルラブリーは今ずっと追ってますね。
そうなんですね。私、野田さんのゲーム どうなって、なんか今週まで出たらしいみたいな。
あ、そうですね。Nintendo Switch でダウンロードして。
あ、そうですね。
はい、有料ですが。
ここはすごいシンパシーを感じるところ。大量にクソゲーを生産するみたいなところはすごいなんか
。いや、多分。同じようなところで育ったんだろうなと思うん
ですね。うん、そう、なんかこの感じとかがあのなんかフラッシュ倉庫感というかニコニコ感というか、
うん、
なんかそうニコニコ感か、あ、確かにね、そうかもしれない。はい、
はい、
なんで結構まあ AM ラジオというか、
うん、
まあ、結構聞いてるって感じですかね。
そうですね、ポッドキャストと、うん、もうほとんどオールナイトニッポンばっかりですね。あれですね、ミクチャーでやってる場合オールナイトニッポンなら
クリーピーナッツとかミクチャー
で切ることも可能ですね。はい、
そうかそうか、なるほど。
クリーピーナッツも確かに聞いてますね。ファーストサマーウィーかな。
聞いてるな。
結構仕事中ずっと流して作業してるって感じが、
アメリカにいる感があまりないんですが、
そうですね、
本当にそこはサンフランシスコなんでしょうかみたいな。
まあなんか日本語の流暢に喋った日本語が恋しくなるというか。
ああ、いや、面白いな、ありがとうございます。
はい、
なるほど。漫画とかは読めますか？
漫画はめっちゃって言ったらあれですけど、多分アマゾンで週に数冊は落として読んでるかな。と日本のアカウントを持ってればいいので、僕
あ、そっかそっか、
日本にいた時のアカウントをこっちにコンバートしなかったんですよ、
うん、あ、なるほどね。
そのまま
変えちゃうと、そうなんだ。
維持してますね。なんか同じメールアドレスを使うと事故るとかいろいろあったんですけど、幸い違う状態で作ってたのであんま事故ってないんですけど、直近読んだのは、はい、満州アヘンスクワットを昨日読んだのかな。
知らない気がする。
満州ってあの満州国の満州ですね、はい、
スクワットか、
はい、スクワット、満州のアヘンを作るディーラーの話なんですけど、
へえ、ヤンマガだ。へえ、見てなかった。結構出てる感じですかね。
今4巻かな。
うんうんうん。
結構物語は今後進んでるんですけど。
うんうん。
ちょっと話が戻るんですけど、さっき出てきたじいちゃんが満州行ってたんですよ。
う
ん、
おお。
それがあって最近引っかかっちゃったっていう感じですかね。うん、満州って文字で。
うんうんうんうん。へえ。なんかいわゆる少年漫画、青年漫画系のものが多いって感じですか？
そうですね、青年漫画、なんかビッグコミックとか、
うんうんうんうん、
そっちの方を最近読むのは多いですけど、少年漫画はもちろん、
うん、
読んでるのはありますよ。
あとなんか最近これが結構おもろかったみたいになりますか？
最近これが難しいな、読みすぎてどんどん分かんなくなっていきますよね。
読みすぎて。
なんか一押しがなくなってって、うん、あ、
へ、
一つ出すなら君は放課後インソムニア。
お、
少年じゃないけどね。
うんうんうんうんうん。どの辺がグッとくるポイントですか？
あ、なんかもうこういう人生ないんだなっていうのがグッときますね。あ、しかも高専行ってたんで高校生の気持ち分かんないんですよ僕。
あ、
結構生まれ変わったら高校に行きたいですってずっと言ってましたね、その時は。
まあ、これは単純な男女比で言うとどういう感じだったんですか？
あ、高専がですか？
はい。
僕いた学科は、学科全員40数人に、いわゆる女子とされる人は5人とかですかね。
なるほどですね。うん、やっぱそこなんだろうな、理系だからか。
そうですね。あ、でも隣の化け学やってる物質化学工学科に行くとひっくり返るんですよ、うん、
へえ。
なんか化粧品会社とかに就職できるっていうのは結構強いらしくて、ね、男女比が真逆ですね。男子、うん、多分2対1で女性が多い。
機械工学系だと
どうしようもないですね、機械は。まだ制御情報でそのなんか情報の香りがあったおかげで引っかかった人がいるのか、
うんうん、
まあ、いわゆる機械工学科とかだと下手したら1人とか2人なんで。
なるほど。
というので、まあ、あの高校は幻想の世界だったんですよ。
そうなんですね、うん、なんかいわゆるそのよく漫画で出てくるような、まあ、共学校で 男女半々ぐらいのような雰囲気で、
うん、
なんかいろいろあったりなかったりするのかな、
かなです本当物語の世界です。
いやめちゃくちゃいいですね。
でも なぜか反省をしてなくて、僕、うん、大学電気通信大って単科大なんで、
うん、
なんで総合大学に行かなかったのか僕よく分かんないです、
ね、確かに電気通信大学もまあそうだろう、
いや高専を濃縮還元したような大学なので
なるほどね、じゃあ来世になったらということで
そうですね、漫画でその分補いたいと思います。
まあ来世になる頃にはどんな進路を選んでも青春が謳歌できるような比率になってるかもしれないですし、
はい、
はい、いやいいですね、これ読んだことないんでちょっと見てみます。
ちょうどいいですよ今
いいとこですか。今
最新刊まで読むとかなり一段落するとこまでいけるので、
うん、なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、あとなんかエンタメ作品ありますか、大丈夫ですか。
はい大丈夫ですか。違うジャンルのものとかでも難しいなあんまりちょっと、うん、Netflix とか契約はしてるんですけどね、
うんうんうん、
多分最後に見たのは愛の不時着とかで止まってて。
おお、で愛の不時着は一応見たは見たって感じですか。
なんか話題になってる流れで一つじゃあ見てみますかって、うん、食卓でなって流したらこう捕まったって感じですかね、う
ん、あそれは、浜崎さんも面白かった感じ
ですか。面白かったです。
あちなみにどの辺が面白かったですか。
僕ちょっと違う見方になってるかもしれないんですけど、なんか北朝鮮の風土をどう表現してるかが結構気になるというか、
うん、いやわかりますわかります。
韓国の美男美女は別によくて、北朝鮮で暮らす人を韓国の人はこう表現するけどどんぐらい合ってんのかなみたいなのを見るのが楽しくて、
うん、
なんかいいんですよ
いやわかります。まあ、どれぐらい再現してるんだろうとかもまあ気になるし、あとやっぱ明らかになんかその演者で最初の方は多分意図的にちょっと区別して描かれてるとか、うん、まあでも最後の方は結構その分断をあんまり感じさせないように描いてるなとか、いろいろ面白かったなっていうのは。
あ、見られましたか。
あ、はい、もう、はい、見てます。
僕は
私はもう普通にヒョンビンがかっこいいって
あ僕はあの兵隊の後輩たちが好きすぎて。
あー、わかります。
ピョチスが出てくるたびにこう、あー、ピョチスだって一人で喜んで
いいですよね。もう本当脇役の人たちもめちゃめちゃ面白いし。
そうですね、もう耳野郎とかね。
そうそう、最高ですよね。
耳野郎が韓国に行ってこうチキン屋の前でタバコ吸ってんの見た時に完全にこう属性に飲まれてるのがすごい好きで
いいですよね。いや本当、いやあれはなんかただの恋愛ドラマだと思って見てない人がいたら、まあ一度は騙されたと思って見てみないよっていう、ね、感じですね。ありがとうございます、
はい、
バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さよなら。
さよなら。